ご理解第50節。とかく信心は知を肥やせ。常平生からの信心が寛容じゃ。知が肥えておれば声をせんでも一人でにものができるようなものぞ。要素配算。心を養うもとは難儀そのものを拝んで受ける修行に徹することである。ご心願がわかり、信愛を悟ることができる。筋金入りの信心とは、この信愛をいただけたとき。心を養うもととあります。また、教祖様のご理解に、とかく信心は知を肥やせと。この知というものは、教祖様がお百姓様でしたから、その大知を肥やすということでしょうけれども、その大知、いわば、これは私ども人間に当てはめるならば、人間の大知であるところの心の大知と言っても言うのでしょうかね。心を肥やせ、ということではないでしょうかね。師匠がそれこそ心を養うもとはとおっしゃっておられます。心を養う。それは、その難儀そのものを拝んで受けることだと。そしてその難儀によって、心を育てていく。心を養うていく。では、どういう心を養うものか。大地を肥やす、心を肥やすというけれども、どういう心を肥やすのか、どういう大地を肥やすのか、ということになろうかと思いますね。それは、教祖様が、それこそ、天地日月の心になること寛容なり、と教えてくださる、その天地日月の心、これこそ神様が、天地金の神様が私ども人間氏子に願われる。その心を肥やす具体的な何と言いましょうかね。どういう心になれよと教えてくださったのか、その具体的な表現だと思いますね。師匠はこれを天の心と、与えて与えてやまぬ麗しの心だと。地の心とは泥の心ですね。受けて受けて受け抜く大地の心、泥の心だと。そして日月の心、これはお天道様がそれこそ今日はきついからちょっと休もうとか、今日はちょっときついからもう少し寝ていようとか遅く起きようとか、そういうことはない。それこそ実意に、実意丁寧に、正確無比にというのでしょうかね。その時間になった時間に必ずおてなしなさるというような、いわば実意な丁寧な心だと、そういうふうに教えてくださるわけですけれども、より具体的に教えてください。で、その難儀そのものを拝む、受ける、その拝んで受けるという表現をしておられますが、まさに拝んで受ける、これこそ泥の心、地の心、大地の心ですね。その大地の心、それによって自らの心を育てていこう。それこそ昨日も申します、もう一回り大きな心になろう、より豊かな心になろう、人を責めないような心になろう、黙って収めていこう。またこのことによってより美しい心になろう。問題が問題であるならば、それは私の心が結局汚いからだ、私の心が画商画欲にまみれておるからだ、ということに気づかせていただき、画商を取ることに、画欲を取ることに精進させていただこうということですね。人をいじめて喜ぶような、何と言いましょうかね、 そういういやらしいというのか、いやしいというのか、心があったりいたしますからね。そして中でも天の心、その泥の心で、まあ山登りに心磨きを山登りに例えるならば、その泥の心で八合目まで登ることができると、あとの二号は天の心でと師匠大坪宗一郎氏は教えてくださいますね。この天の心、今朝はそれこそ世界真の平和を願う、祈る、その世界真の平和は哀楽理念をもってするほかなしといただきました。世界の平和を祈る、願う、お互いに、まあ祈らないものは世界が戦争が起きますようにと、まあ、これは武器商人と言われる人たちは、それで戦争が起こって人儲けしようというような人たちは、戦争が起こることを継続することを願っておられるのかもしれませんが、まあ、ある一部にはそういう人がおられるかもしれません。しかし多くの大多数の人たちは、やはり世界の平和を、戦争がなくなる世界を祈っている、願っているのではないでしょうかね。ただやっぱりどうしてもその世界の平和を祈る、願うといっても、これはただみんなで仲良くしましょうと横で手をつないだだけでは、なかなか力が弱いというのでしょうかね。世界の平和にはならない。今までどれほど横で手をつないで世界の平和を祈ってきたか、願ってきたか、また署名運動などもしたり、さまざまないわゆる平和をな平和な世界を作りましょう、戦争のない世界をと言ってはきたけれども、なかなか現実のものとはなってこない。まあ欲深い人たちがまた戦争を起こしたり、それで人儲けしようという人たちが出てくるわけですからね。師匠はある時、その平和を、世界の平和を祈っておられましたら、みんなが手を上に上げて、その上に上げた手をつないでいくところをお知らせにいただいておられます。神様からのお知らせですね。それで旗と人間同士が仲良くしましょう、戦争のない国を作りましょう、社会を作りましょう、戦争のない世界にしましょうと言って、横に手を広げてつないだところで、なかなかそれは難しい。この手を上に上げて、いわば上に上げるというのですから、万歳をした姿ですね。まあよく万歳をすると言いますね。その万歳というのは、いわゆる何と言いましょうかね、喜びの時の万歳もありますが、もう一つの万歳、いわゆる降伏をする、もろ手を挙げて、いわゆる降伏をする、無条件降伏というのでしょうか、そのもう降伏いたしますという、その万歳ですね。それは神様の前、天地金の神様の前に万歳をする。神様、あなたの仰せに従いますという姿でしょうかね。神様が人間未熟の幸せを願っておられる、それこそ人間の世界の平和な世界を、神様も、また神様こそが願っておられるわけですから、そのお互いが神様の前に万歳をして、神様の仰せに従いますという世界になった時に、初めて世界の真の平和が訪れるということなのですね。その 神様の前に万歳をする。教祖様が何かによらず神様の仰せ通りに司祭り候とおっしゃった、そういう世界でもあろうかと思いますね。信心なければ世界は闇なりともおっしゃっておられます。その信心をする者同士、まさにこれは哀楽理念、師匠が説かれるその哀楽理念を元にしたところの信心をする人たちの集まりによって初めて世界の真の平和が達成されるということなのですね。世界真の平和は哀楽理念をもってするほかなし。それこそ牙城を取り外服を外し、まあ全てを取るというわけではない、牙城を沈め外服をコントロールすると表現してくださいます。神様が私どもの全ての欲を外せと言われているのではない。人間として持たねばならない欲ももちろんあるわけですからね。牙城が良くない、外欲が良くない、私利私欲が良くないというわけです。そういうものを外してからでないと世界の真の平和はなかなか訪れませんね。やはりまずは神様の前に万歳をする、それは神様の仰せ通りにつかまつりますという姿でもありましょうし、我無力を悟った者の姿でもありましょうし、いよいよ神様の仰せであるところの、神様の願いであるところの天地日月の心を身につける、育てる精進をさせていただきますという、まさに哀楽理念の行者たらんと欲する人たちの姿でもあろうと思いますね。そういう私どもがやはり心を磨くということ、この世には魂を磨きに来たのだ、心を育てるのだという、そこに焦点を定めた人たちの集まりにして初めて世界の真の平和が訪れるということでもありましょうね。世界真の平和を達成したいというならば、そこには世界真の平和は哀楽理念をもってするほかなしということになるのですね。とてもまずは私どもの心の中に世界の真の平和を願う祈る心がいよいよ募ってこなければなりませんね。そしてそのためにはどうしたらよいか、具体的に何をどう取り組んだらよいのか、それは哀楽理念を行じることだ、行じる人たちがいよいよ増えていくことだということになってまいりますね。とてもまずは世界真の平和を祈る願う心が私どもの中にいよいよ募ってこなければならない、そういうお育てをいただかねばならないと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。